おはようございます。世界の歩き方番組パーソナリティの宇部です。この番組は世界一周とロングトレイルの旅をしてきた宇部とまさるが日常の気づきや旅から得たこと、学んだこと、旅のエピソードなどを踏まえてお話ししていく番組です。本日は12月21日火曜日です。はい、収録は12月20日前日にしているんですけど、今朝の気温は朝ね、あの1度だったそうです。鋸南町なのにこんなに寒いのかってぐらい最近寒い日が続いてるんですけど、あの本当に朝もね全然起きれなくなっちゃって、夏とかは5時半とかね、起きて朝から結構活動的になってたんですけど、今はあれですね、布団から出るのもかなりしんどいような状況ですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、本題に入る前にですね、あの先日18日に防草シート、あのブルーベリー農園の予定地に防草シート一面、田んぼ1枚分にね、あの防草シートを貼ったんですけど、いやおかげさまで、まあ、友達とかの、ね、おかげで、無事にある分は貼れたんですけど、翌日ですよ、もうねあのめちゃくちゃ筋肉痛で、本当にベッドから久々に起き上がれないようなね、あの筋肉痛を味わって、今2日目なんですけど、まだ、続いてるような感じですね。いや本当に翌日に防草シート貼りをね、あの残しておかなくて、その日のうちに終わることができてよかったなっていうところではあるんですけど、あの続く防風ネットの作業っていうのがですね、あのちょっと資材が届くのが遅くなっているので、それが次第、取り掛かる感じとなっております。はい、なので年末年始はねちょっとゆっくりできなさそうなんですけど、まあね、あの別に年末年始だからなんか しないといけないイベントもそんなにないので、まあ、やれることを一つずつ、やっていきたいと思います。はい、まあ、そんなところで本日のテーマなんですけど、続30代の話っていうところでお話ししていきたいと思います。はい、前回挙げた30代の魅力っていうのをね、あの11月の9日配信で、まあ、させてもらったんですけど、まあ、どういう内容だったかっていうと、まあ、応援されやすい年代って30代だよねっていうところで、しのごのお話しさせていただきました。で自分も、まあ、たまに聞き直したりするんですけど、この30代のテーマのお話をした時に、まあ、こういう本ってありそうだなって言ったところから、まあ、ちょっと検索してみたんですよね。はい、で、まあ、ちょうどその時に30代を後悔しない50のリスト本がありまして、ちょっとこれを読んでその感想を今回お話しできたらなと思って、取り上げさせてもらいました。はい、で30代後悔しない50のリスト、著者大塚久志さんっていう方なんですけど、こちらの本が2011年の発行なのでもう10年前の本ですね。僕がまだ24歳ぐらいの時に書かれた本ですね。はい、でまあ、どういう内容かっていうのを先にお伝えすると、30代は人生の土台であり、この10年で決断し成し遂げたことがその後の人生を大きく左右しますと。30代は素の自分で何度でも勝負できる10年であることを意識しましょう。そのためにもこういうところを気をつけましょうっていう本になっております。はい、で50のリストなので、あの50個そういう類のことが書かれているんですけど、個人的には気になったものっていうんですかね、まあ、そういうのを抜粋してここでは6つだけご紹介したいなと思います。はい、30代を後悔しないために、僕が取り上げた6つのこと。1つ目に、自分の人生にテーマを持たせましょう。2つ目に、素の自分が分かる年齢が30代。3つ目に、自分の言葉を持っているか。で、4つ目に、結婚、ジョブチェンジなど大きな決断には納得感が大事。5つ目に、海外は若いうち、好奇心があるうちに行くべし。6つ目に、ワークライフバランスは取らなくていい。という6つを、ピックアップさせていただきました。はい、まあ、簡単に振り返りながらっていうか、 どういうところに興味を持ったのかっていうと、一つ目の自分の人生にテーマを持たせましょうっていうのはですね、坂本龍馬さんの言葉が書かれていまして、世に生を得ることはことをなすにありという言葉が書かれておりまして、どういうことかというと、自分が何のためにこの世に生まれてきたのか、自分の手で一体何ができるのか、その結論を出す年齢だというような書き方もされています。で、自分の人生にテーマを持たせましょうっていうのを深く言えば、志を持ったことが今やれてますかっていうような問いかけにも、僕は捉えられたんですけど、なんかね、そういうところを、考えるのにいいお話をされていたので、ちょっと紹介させてもらいました。はい。で、2つ目に素の自分が分かる年齢が30代っていう結構過激的な言葉なんですけど、20代っていうのはどうでしょう。なんか大なり小なりみんな同じような感覚で、平等に扱われてる感じっていうのはあると思うんですけど、30代っていうのはなんか同世代の人たちが急に、なんていうんですかね、すごく遠い世界の人になっていったりとか、なんていうんですかね、実力主義が露骨に出てくるのが30代なのかなとも思うんですよね。なんでしょうね、その自分が積み上げてきたものがなんか可視化される年齢って言ったらあれですけど、そう、なんかそういうのを感じるのも30代なのかなと思います。で、僕はどちらかといえばその可視化される前に逃げた側の人間なので、自分が27歳の時に、仕事を辞めて、5年ぐらい勤めたんですけど、でもやっぱり3年目ぐらいの子とかでもバリバリ仕事ができる子とかいるじゃないですか。あと5年もしたらこの子たちには僕は抜かれるんだろうなみたいな、なんかなんでしょうね、なんかすごく可視化されるのが30代っていう言葉をここで目にした時に、まさに僕もそのステージっていうかその場所にいたら、なんていうんですかね、実力主義を目の当たりにしていたのは間違いないなっていうのがあったので、なんですかね、この言葉の怖さはよくわかるっていうんですか、確かにそういったところで30代は可視化されやすい、自分の市場価値って言ったらあれですけど、なんかそれが露骨に20代よりも顕著に出てきて、でそれが40代50代になった時にもっと、なんていうんですかね、目に見えるものになってくるんだと思うんですよ。だそういった時に自分がどういうハンドルを取るのかとか、そういったことを考えさせてくれるようなテーマでしたね。はい。で、僕は今農家としてこれからブルーベリー農園を作るっていうすごくフラットな状況で勝負できてると思うんですよ。で、これは他人と比較する土俵に立っていないことがすごくメンタル的には、なんていうんですかね、助かってる部分もあるのは事実なんですよね。そういった意味でも素の自分が分かる年齢が30代だからこそ、素の自分で勝負できるような、なんていうんですかね、40代50代も生き生きとできるような働き方をする土台を作ってるっていうようなところに今ちょっと逃げてる部分もあるんですけど、でも本当に、この2年後3年後で今撒いてる種が、30代のうちに、花開くことを願って、頑張るところかなと思っている次第で、ございます。はい。で、3つ目に、自分の言葉を持っているかっていうところなんですけど、これは2に付随する話っていうんですかね、自分の思いや経験に基づく話ができるかが、30代に鍛えられるといいという話なんですけど、これはどうでしょう、比較的できているかなと思います。特にこの音声配信をきっかけに僕らの声をちゃんと受け止めてくれる人が一定数いてくれることを、非常に実感している1年なので、この自分の言葉を持っているかと同時に自分の言葉に自信を持てるかっていうところも、すごくこの音声配信を通じて期待させてもらっているような感じでございます。はい。で、4つ目、結婚、ジョブチェンジなど大きな決断には納得感が大事。そうですよね。なんか自分が納得して選択することが大事っていうのはこの番組でもよく言ってる話なので、そうそう、 そうね、こういうところも大事に、意識するのもいいのかなと思います。はい。で、続いて5つ目に、海外は若いうち、好奇心があるうちに行くべし。これもそうですよね。僕も20代の後半で世界一周旅行、ロングトレイルを歩くっていうのをさせてもらったんですけど、もちろん、40代50代になってからでも素敵な旅をされてる方はいらっしゃいますし、でもやっぱり20代にした旅が30代40代の自分の血肉になってっていうか、その自分の言葉を持ってるかっていうところにも、関わってくると思うんですけど、なんかそういう若い時の経験っていうのがどんどんどんどん、なんていうんですかね、新しいことを、新しい発想とか新しいきっかけを作ってくれるのは、すごくね、この番組もそうだし、体感しているところなではあるので、30代のうちにというか、気力があるうちに、その好奇心があるうちに海外に飛び出すっていうのは、すごく大事なことかなと思います。最後、6つ目なんですけど、ワークライフバランスは取らなくていいというテーマが書かれていて、これは何て言うんですかね、最近の自分に、すごく後ろ盾になるっていうか、気持ちの面で、いい言葉だなと思ったので、ピックアップさせてもらったんですけど、どうでしょうかね。気にしていないつもりでも、世間体っていうのはどこかしらで頭にある人って多いと思うんですよね。そういう、僕も会社員をしていながら、2週間とかの長期休みが取れたので、そういうところに海外旅行に行くとか、ある程度のなんていうか、世間体とかを気にして、で結婚も何歳までにできたらいいなとか、自分がそうしたいからしてるんだろうけど、どこかしら周りの目を気にしてる部分っていうのはあると思うんですよね。世間体を確立して、週末は本当の自分で本当のやりたいことをやっていますっていう人って多いと思うんですよ。僕も会社員の時は週末山登りに行くのを生きがいにしていた部分があるん で、仕事もまあまあ面白かったんですけど、でもなんて言うんですかね、やっぱり中には仕事はすごくしんどくて、週末の楽しみに生きてるっていう人が中にはいると思うんですけど、でそこのワークライフバランスっていうんですかね、なんか分散させるほどバランスいいっていう価値観もあるけど、なんかこのワークライフバランスは取らなくていいって言葉を聞いた時に、そのバランスがいいほど志、その最初に言った、自分の人生にテーマを持たせましょうみたいなところの志っていうのが下がるっていう風に僕は感じたんですよね。だからなんていうのかな、境目がなくすほど全部が自分の時間になるわけじゃないですか。その仕事と趣味の時間を全部自分の時間として、扱えるってなると、だからそこにやっぱり活力とか、そういう思いとか志っていうのが一極集中っていうんですかね、なんかバランスを取ってる人ほどなんかあんまり魅力的じゃないなと思う部分があるんですよね。本当にそれは人それぞれだと思うんですけど、だから僕は振り切ってる人の方が人として魅力的だなと思うし、人の話を聞いてても、バランスがいい人ほどなんか面白みがないとか、なんかそういう風な、あまりなんていうんですかね、関心はなんか持てないんですよね。これは本当に人それぞれの話になると思うんですけど、ね、結婚されて家庭のある30代の人も多いと思うし、ワークライフバランスが一番大事だっていう人も、もちろん多いと思います。むしろワークライフバランスという言葉があるくらいなので、仕事とプライベートを両方バランスよく充実させるっていうのが、一つの最適解だとは思うんですけど、なんかこの本を読んでいて余計に何て言うんですかね、仕事もプライベートも境目なく、なんか志持ってやってる人が魅力的だなと思ったところで、このテーマを、紹介させていただきました。最後に振り返りで6つ挙げたテーマを、紹介いたします。1つ目に、自分の人生にテーマを持たせましょう。2つ目に、その自分が分かる年齢が30代。3つ目に、自分の言葉を持っているか。4つ目に、結婚ジョブチェンジなど大きな決断には納得感が 大事。5つ目に海外は若いうち、好奇心があるうちに行くべし。6つ目にワークライフバランスは取らなくていいといったところを、紹介させていただきました。はい、で本書にもですね、30代は世間体より素の自分で何度も勝負ができる10年であるという言葉があったんですけど、僕もですね2022年も、立てる打席にはどんどん立っていこうと思います。はい、そしてですね、いつもと違うような流れなんですけど、宇部が付箋を貼ったところが10箇所あるこちらの本を、プレゼントしたいと思います。30代を後悔しない、50のリスト、大塚久志さんの書籍ですね。はい、ぜひご希望の方は宇部まで DM をいただければと思います。僕のアカウントが yuichiroube 宇部となっております。抽選の結果は書籍の発送をもって返させていただきます。はい、本日はそんなところで終わりにしていきたいと思います。ぜひね、DM お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。それでは一日頑張っていきましょう。今日も元気にいってらっしゃい。